おはようございます。会派睦未来の富岡直江でございます。第262回定例会にあたり、通告に従い一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。はじめに質問の1項目目、指定管理についてであります。今から遡ること21年前の平成15年、当時の小泉内閣の骨太改革路線の一環として、さまざまな規制緩和が行われており、民でできることは民でとする基本方針のもとに、地方自治法244条の2が改正されました。この改正では、従来の管理委託制度から指定管理者制度に移行するものであり、それまでは公の施設の管理業務は公共団体や公共的団体、また自治体の出資法人、いわゆる第三セクターに限られていたものが、自治体の判断により民間事業者から市民団体などまでその対象が拡大されました。当市では平成18年4月に指定管理者制度を導入して以降、多様化する市民ニーズに対し、効果的かつ効率的にサービスを提供するため、民間のノウハウを活用した管理運営がなされ、その制度の役割が果たされてきたものと認識をしております。一方で、当市で指定管理者制度を導入してから18年が経過し、人口減少やそれに伴う担い手不足、物価高騰など、制度の導入当初から比較しても大きく社会情勢も変化している中で、指定管理業務を受託している民間事業者や団体についても大きな影響を受けているものと推察をしております。また近年では、指定管理者を公募しても申し込みをする事業者や団体がなく、管理運営を市直営に戻すという事態が発生している状況を踏まえても、将来にわたり持続可能な制度として維持していくために、この指定管理者制度の運用等についても、市としても大きく見直すべきタイミングを迎えているものと感じております。以上のことを踏まえ、1点目は当市の指定管理の現状について、2点目は指定管理者制度の課題と問題点について、3点目は今後の指定管理の在り方についてどのように考えているのか、市の見解をお伺いいたします。次に質問の2項目目、大宮都高校、睦工業高校の統合に関する県立高校改革についてであります。この大宮都高校と睦工業高校の統合に関しての質問は、今回で5回目となりますが、やはり高校が立地する自治体として、統合校が開校するまで、市を挙げて一貫して取り組んでいかなければならない重要な課題と捉えていること、そしてこの度も睦市独自の検討委員会が大きな節目を迎えたことを踏まえ質問いたします。まず1点目は、下北地区統合校検討委員会の要望についてであります。市が設置した下北地区統合校検討委員会での意見を取りまとめ、先週11月27日に青森県教育委員会の風張教育長に要望書を提出したとのことであります。令和5年6月に検討委員会が設置されて以降、これまで6回にわたる検討委員会ではどのような議論がなされ、市として要望書を取りまとめたのか、詳細についてお伺いいたします。次に2点目は、今後の市や検討委員会の対応についてであります。この度の要望書の提出をもって、睦市検討委員会の役割は一区切りついたものの、あくまでも来年度県が設置する検討委員会につなぐ位置づけとして設置してきたものと認識をしております。令和9年度の開校に向けて、校舎建築など重要な局面を迎えている中で、これからの対応がますます重要性を増してくるものと考えておりますが、今後の市や検討委員会については、どのような方針のもとに対応を進めていくのか、お伺いいたします。次に質問の3項目目、 青森都市大祭典についてであります。この青森都市大祭典については、私が令和元年に初当選し、初めて迎えた12月定例会で一般質問を行った経緯があり、非常に思い入れのある質問であります。振り返ってみますと、今からちょうど5年前、この市長席には宮下総一郎市長がおり、非常に緊張しながらこの壇上に立ったことが昨日のように思い出されます。期待と不安が入り混じる中、今日と同じ一般質問2日目、午後のトップバッターとして私の一般質問がスタートしました。期待とは裏腹に、市長からの答弁は一つも引き出せず、ただただ時間が過ぎ、頭が真っ白になったのは、この経験は今後議員として活動する中で決して忘れることはないと思います。むしろこの経験があったからこそ、今の自分があると思っております。そのような思い入れのある質問でありますので、今回こそはぜひ山本市長にご答弁いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて、本題に戻りまして、青森都市大祭典は、県内10市が連携し、各市の祭りや郷土芸能、食、観光情報などを一堂に集結させ、10市の交流を図るとともに、各市の魅力を強力にアピールすることで、今後の継続した県内各市への誘客などを促進させることを目的に、平成24年にスタートし、当市では平成27年に開催され、大盛況であったことから、市民の方々からも次回の当市での開催が強く望まれておりました。しかし、そのような中、突如として今回で10市を一巡し、一区切りとなることから、終了することが公表されましたが、これだけ大盛況な事業なのにもかかわらず、終了させるということについては、いささか疑問が残ります。また、この大祭典には、東日本大震災からの復興という深い意味合いも込められており、開催をしてきたものと認識をしております。東日本大震災からの復興という観点では、まだ道半ばであると思いますし、私たちにとって忘れてはならない教訓であります。このようなことからも、本事業については継続すべきと考えますが、質問の1点目として、10市を一巡し、今年度で終了となったことについての市長の見解と今後の展開について、2点目は、むつ市開催時の実績についてお伺いし、以上、壇上からの質問といたします。
市長、
富岡直也議員のご質問にお答えいたします。まず指定管理についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、大湊高校、陸奥金剛工業高校の統合に関する県立高校改革についてのご質問の1点目、下北地区統合校検討委員会の要望についてお答えいたします。本検討委員会は、昨年度からこれまで6回にわたり、地域の実情を踏まえた科目の設定や、新校舎に必要な機能やデザイン、そして部活動の環境整備、現校舎の利活用等といった多岐にわたるテーマについて、委員の皆様のそれぞれの見地から活発な意見交換が行われました。それらの意見を要望書として取りまとめ、先月27日、青森県教育委員会、片張教育長に直接お届けし、意見交換させていただきました。この要望書は、生徒たちが望み、地域が必要とする学科都市、多様な教育環境、カリキュラムを整備すること、生徒たちが行きたいと思える新校舎にすること、生徒たちが行きたいと現校舎を利活用すること、 部活動、体育活動に支障のないグラウンドを整備すること、その他の課題への対策の5つの項目に整理し、各項目には地域に求められる人材育成に必要な科目の設定や地域との連携など、さまざまな用途で使用できるオープンスペースの設置、並行した後の校舎やグラウンド、生徒会館等の利活用、魅力ある部活動の在り方の検討、寮や下宿の整備、スクールバスの運行通学費の支援など29の要望事項を挙げております。意見交換では、教育行政の推進には丁寧な説明に基づく地域住民の理解が必要不可欠なため、今後も十分なご説明と情報提供をしていただくようお願いし、また地域の誰もが納得し応援できる学校、生徒たちが進学したいと思える学校、地域の将来を担う人材を育む学校となるよう、私たちも地域全体でできる限りの協力をしてまいりたい。私たちとしても知恵を絞り、県教育委員会と一緒になって取り組んでいきたい旨お伝えしてまいりましたので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、富岡直哉議員の思い入れの強い青森都市大祭典についてのご質問の1点目、樹脂を一巡し今年度で終了となったことについての見解と今後の展開についてお答えいたします。青森都市大祭典は、青森県の通年観光や経済振興を目的に、県内樹脂で毎年開催地を持ち回りながら開催するイベントとして平成24年からスタートいたしました。本来各市持ち回りということであれば、平成24年から数えて10年目にあたる令和3年の開催をもって一巡することになりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による開催中止等があったことから、本年9月28日29日の黒石市での開催をもって一巡となり、一旦の節目を迎えることになりました。都市大祭典が県内すべての市で開催されたことは、震災復興という理念や開催地にもたらす経済効果の大きさから非常に意義深いものと感じており、これまでも機を捉えて青森県市長会等に対し、都市大祭典の後継事業として県外や海外へ都市を樹脂を PR し、観光誘致のための取り組みを実施する必要性について訴えてまいりました。今後につきましても、関係機関と情報共有を図りながら、さらなる地域経済の活性化に寄与する事業の在り方について広く提案してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、宇都市開催時の実績についてでありますが、当市では平成27年に県内4番目の開催地として都市大祭典が開催されました。2日間の開催で約13万人の方にご来場いただき、会場に設置された陸奥下北地域の飲食コーナーや特産品販売コーナーでは、1000万円近い売り上げがあったと伺っております。加えて、陸奥市および周辺の町村における宿泊や飲食についても、具体的な数字は把握できておりませんが、相当な経済的恩恵がもたらされたものと認識しております。
財務部長。指定管理についてのご質問の1点目、当市の指定管理の現状についてお答えいたします。当市におきましては、平成15年9月の地方自治法の改正を受け、平成17年度に条例規則に基づき、指定管理者制度運用指針を定め、平成18年度より指定管理者制度による管理を進めてまいりました。令和6年4月1日現在、陸奥地区18施設、川内地区1施設、大畑地区9施設、脇の沢地区9施設の合計37施設において、指定管理者制度によるサービスの提供を行っております。次にご質問の2点目、指定管理者制度の課題と問題点についてお答えいたします。 指定管理者制度の課題と問題点につきましては、自治体と指定管理者との間での利用者の要望への対応、サービス内容に対する認識の齟齬が生じること、指定管理者が利益を求めるがあまり、サービスの質が低下するなどといった課題があると言われております。当市におきましては、応募が一事業者のみといった施設も多く、長期にわたり同じ管理者が施設を管理・運営することによるサービス内容の向上化、マンネリ化が懸念をされております。また、多くの施設は建設から20年以上が経過し、経年劣化による施設・機器の改修等により、安定した施設運営に影響が生じることが危惧されております。今後におけましても、指定管理者との定期的な話し合いを持ち、発生する課題を解決し、公共サービスの向上を図ってまいります。次にご質問の3点目、今後の指定管理の在り方についてお答えいたします。今後につきましては、むつ市公共施設等総合管理計画による施設の統廃合や、指定管理者制度の課題への対応等、指定管理者制度運用指針についての改善を引き続き進めてまいります。また、指定管理者の選定にあたりましては、安定的で適正な管理運営方法や、市民サービスの向上に関する提案内容なども含めた総合的な評価を実施し、公共施設における利用者の利便性のさらなる向上を目指してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
政策推進部長。
政策推進部長。
大湊高校・陸奥工業高校の統合に関する県立高校改革についてのご質問の2点目、今後の市や検討委員会の対応についてお答えいたします。今回提出いたしました要望書に対し、風張教育長からは後日文書にてご回答をいただけるということでございましたので、検討委員会の委員の皆様ともこれを共有し、来年度からの開設準備委員会につなげてまいりたいと考えております。
富岡直哉議員。
はい、それでは順次再質問いたします。まず、指定管理についての、1点目、当初の指定管理の現状についてでありますが、近年でこう一番大きかった状況変化として、あの公募しても応募する団体がいなくてですね、指定管理から市直営に戻したということだと思います。で、あの早掛けのキャンプ場がその施設でありますが、まあ、このことについて市はどのように受け止めているのか、また合わせてですね、今シーズンはまあ直営で運営したということで、指定管理で運営した場合との経費の比較はどのようになっているのか、まずこの点についてお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。早掛けレイクサイドヒルキャンプ場の経費につきましては、今年度から市の直営に移行しておりますことから、決算前ですので実績額で比較することはできませんので、今年度の市の予算額と令和5年度の指定管理者の予算額で、指定管理をしてで説明したいと思います。指定管理をしていた令和5年度は1133万8000円、市直営の今年度は1061万6632円となっており、指定管理の方が約70万円多くなっております。事業内容については、指定管理の場合は自主事業としてイベントの開催等も行われており、今年度は管理のみとなっております。また、指定管理者への応募がなかったことにつきましては、市といたしましても初めてのケースであり、要因を精査するとともに、今後の活用と施設の在り方について研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
は まあ、指定管理に応募しないということは、さまざま事情があるのかなというふうに思いますが、要は企業や団体側にとってですね、利益が上がらない、うまみがないというのが理由に挙げられるのかなというふうに考えております。それで今シーズン、直営で運営して、指定管理の方が70万円多かったということですが、直営の方が金額が抑えられるのであれば、このまま直営という考え方にもなろうかと思いますが、早掛けのこのキャンプ場については、再度公募内容等をですね、改善して募集するものなのか、そのあたりの見通しについて、お伺いいたします。
産業政策部長。
はい。早掛けレイクサイドヒルキャンプ場は、自然と触れ合うアウトドアアクティビティ施設として利用者の皆様に充実した余暇活動を楽しんでいただくとともに、周遊型観光を促進するための施設であると認識しております、施設であります。この目的を達成するためには、より良いサービスの提供、創意工夫を凝らしたにぎわいの創出、利用料収入の増加による収益性の向上が求められることから、民間企業等のノウハウを活用したいと考えております。現時点では詳細なスケジュールをお示しすることはできませんが、今後、指定管理者の公募を行う方向で検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
分かりました。再度ですね、公募となると、改めてこの指定管理の積算というようになろうかと思いますけれども、現状市では、各施設の指定管理料については、どのように積算しているのか、お伺いいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。積算につきまして、収入につきましては、直近3カ年の実績から見込み、また支出につきましては、青森県賃金構造基本統計調査に基づく人件費、また直近3カ年の実績と企業物価等の変動を見込んだ需要費や役務費などの費目で収支を積算しております。
富岡直哉議員。
最近ではですね、この燃油高に伴う指定管理料の増額補正と。ということで行っているところでありますが、昨今のですね、この物価高騰やこの賃金の上昇に伴う対応は、どのように検討がなされてきたのか、またですね、この人件費についてでありますが、基本的に市役所でも数年勤めるとベースアップがされるというようなのが通常の考え方だというふうに思っております。この点について、どのように考えているのか、考えて人件費を積算しているのか、お伺いいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。市と指定管理者との間で締結いたしました基本協定などにおいて、費用負担の考え方に基づいて協議をし、適正な対応に努めているところでございます。また人件費につきましては、直近3カ年の青森県賃金構造基本統計調査および市の会計年度任用職員報酬等単価表に基づき積算することによりまして、対応ができているものと考えております。
富岡直哉議員。
はい。私も以前ですね、指定管理を受けていた団体に勤務していた経緯もありまして、このような質問をいたしましたが、人件費の積算は市の会計年度任用職員の単価ということで、率直に言ってですね、全くベースアップができるようなものではないというふうに思っております。それで指定管理者制度の性質上、経費縮減というのは十分理解できますが、世の中でですね、物価高騰している中、そして継続して勤務していても人件費がベースアップできないというのは、この点については市もしっかり考えるべきであるというふうに考えております。また指定管理料の積算の全般的なところになりますが、私の認識では額面上ではですね、増額されておりますが、実質的に経費部分については減額傾向であるという印象を持っております。先ほど指定管理料の積算は過去3年間の平均がベースになると というようなご答弁でありましたが、指定管理者側のですね、努力によって経費が抑えられているという部分もあろうかと思います。まあ、極端な話、電気料でも水道料でもですね、節約したら節約した分減らされるということだと思います。だったらですね、こう誰も節約しないのかなというふうにも思いますし、ですので単純にこの過去3年間の実績をですね、参考にするのか、するのはですね、どうなのかなというふうに思っております。そこで、指定管理料の積算の際にですね、企業努力による経費節減という部分については、まあ、どのようにこう評価して、積算しているのかお伺いいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。まあ、企業努力の部分ということでございますけれども、まず指定管理者制度における指定管理者の最大のメリットとは、指定管理者が行う自主事業によるものでありまして、アイデアやノウハウを活用した企画、企業努力に、そこは私どもも期待しているところでございまして、その収入につきましては、一定のルールはございますけれども、指定管理者の収入となっております。また、指定管理者の公募を行われる際は、やはり競争原理による管理コストの削減について、私どもは期待をしているところでございます。管理運営コストの低減の提案があった際には、指定管理者を選定する上で、大きなポイントとなっておりまして、その点については企業努力が反映されているものと認識をしております。ただしコスト低減というものが先行してしまいまして、先ほども答弁させていただきましたが、サービスの質が低下するということはあってならないものと認識をしております。このようなことを勘案しながら、指定管理の積算にあたりましては、3カ年の平均をもとにしておりますが、積算の過程の中で担当者が事業者とヒアリングを行い、管理に関する事情等を調整した上で指定管理料を決定しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
はい、この企業努力の部分についてはですね、なかなかこう見えづらい部分もあるかと思いますが、しっかりですね、この点については今後の指定管理料の積算の際には考慮していただきたいというふうに考えております。このような点を踏まえまして、括弧2の指定管理制度の課題と問題点について質問いたしますが、市としてこの制度の検証や見直しについてはどのように行われてきたのか、またこの制度上支障となっている部分はないのかお伺いいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。制度の運用にあたりましては、導入当初から市および指定管理者側と連携し、より良い制度の運用に向け検証と改善に努めているところでございます。
富岡直哉議員。
はい、はい、まあ、そうだと思いますが、まあ、具体的にですね、どのような部分について検証してきたのか、まあ、再度その点についてお聞きしたいと思います。合わせてですね、当市では、指定管理と委託については、まあ、どのような基準をもとに区分しているのか、そして公募としている施設、そして非公募としている施設、まあ、それぞれありますが、まあ、それもですね、何を基準としているのか、まあ、この点について合わせてお聞きいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。はじめに公募、非公募、指定管理の委託について、まあ、どのような基準をもとに区分してまず発注しているのか、また非公募か非公募か、何を基準にしているのかについてお答えいたします。まあ、市が直接管理、運営しなければならない法的根拠がある施設や業務の特殊性、専門性を踏まえ、市が管理することが最良とされる施設を除き、指定管理者制度の対象の施設とさせていただいております。また、公募か非公募かにつきましては、指定管理者制度運用指針によりまして、指定管理者は基本的に公募としておりますが、公募を行う時間に余裕がない等の緊急性がある場合や、市の施策を効果的に実現するために、特定の団体が持つ管理能力や専門性、 活動能力等が必要不可欠であると考えられる場合は、非公募とさせていただいております。また、指定管理者との具体的な連携等につきましては、定期的に、担当課の方と指定管理者の方で時間を持って協議をさせていただいておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
はい、分かりました。次にですね、今後の人口減少や施設の老朽化等を見据えてですね、指定管理施設の統廃合についてはどのように考えているのか、また新たにですね、指定管理施設の追加についての予定はあるのかお伺いいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。管理施設の多くにつきましては建築から20年以上が経過しておりまして、建築時からの人口減少や人口構成の変化、また住民の価値観やライフスタイルの多様化によりまして、公の施設に求めるニーズは変化してきており、むつ市公共施設等総合管理計画に基づきまして、指定管理施設等の統廃合などの検討や新規の指定につきましては、利用状況や利用者数などを見極めながら今後検討してまいりたいと考えております。
富岡直哉議員。
次に、この項目の最後となりますが、今後の指定管理の在り方についてでありますが、現状指定管理者の指定の手続きに関する条例の規則では、市内に主たる事務所を置くまたは置こうとする法人などであることとなっておりまして、市外の法人でも応募することができることとなっております。競争原理を働かせて、市民サービスの質を高めることも、非常に大切であると思う一方でですね、以前私の一般質問で取り上げましたが、市の公共発注については、地元企業を優先すべきということを申し上げましたが、やはり、地元の雇用を守るという意味でも、地元の企業や団体を優先的とするように変える必要性を感じますが、その点について市の考えを伺います。
財務部長。
はい、お答えいたします。先ほど議員の方からもお話がございましたが、申請者の資格要件につきましては、むつ市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則によりまして、市内に主たる事務所を置くまたは置こうとする法人等であることとしておりますので、基本的には地元の事業者ということになると理解をさせていただいております。
富岡直哉議員。
基本的にはそうだとは思いますけれども、先ほども申し上げました通り、市内に主たる事務所を置く、または置こうとする法人という書き方であればですね、誰でも対象になるという理解だと思っております。今後においては、この部分の条例の見直しを含めてですね、持続可能な管理運営ができるような積極的な検討をお願いをいたします。次に2項目目の県立高校改革についての1点目、下北地区統合校検討委員会の要望についてでありますが、11月27日に行われた要望では、風張教育長からは、実際にどのような発言があったのか、まずこの点についてお聞きいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。風張教育長からは、令和7年度に設置する開設準備委員会で、協議することとしている特色ある教育活動、部活動等に関する要望については、開設準備委員会につないでまいりたい、また開設準備委員会での検討事項以外の要望については、現在実施している青森県立高等学校魅力づくり検討会議の検討結果等も踏まえながら、県教育委員会で対応してまいりたいとご回答いただきました。また、県教育委員会としても、
統合校が地域の子どもたちの可能性を広げる学校となるように着実に準備を進めてまいりたい。一緒に力を合わせてハード・ソフト面ともに良い学校になるようにしたいという前向きなご発言をいただいております。
富岡直哉議員。
この睦市検討委員会 の努力もあってですね、県の教育委員会も、以前と違ってですね、だいぶこう前向きに対応してくれているなというふうに感じております。次に、これまでの、説明で、県は令和7年度に開設準備委員会、令和8年度には開設準備室を設置する予定となっておりましたが、県が主体的に検討される場の前倒しを主としてお願いしてきたというふうにこう認識しておりますが、その点についての進展はあったのか、その点についてお伺いいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。青森県教育委員会におきましては、令和7年度に設置する開設準備委員会での検討をさらに充実させるといった目的で、教育内容に関する事項等について意見交換を行います下北地区統合校教育内容等情報交換会を本年10月にすでに設置されておりまして、おります。この情報交換会は統合対象校の校長、各校の PTA の代表の方、学校教育や産業界の関係者等の、失礼いたしました、関係者等で構成されておりまして、統合校検討委員会の委員の方も数名含まれております。こちらはこれまで2回開催されておりまして、今年度中に意見を取りまとめて開設準備委員会へ提出する予定というふうに伺っております。以上です。
富岡直哉議員。
ただいまの答弁を聞きまして、来年度の開設準備委員会にですね、しっかりつないでいけるようなこう体制が構築されているようでですね、非常に良かったなというふうに感じております。次に、学科編成についてでありますが、工業系は2学科ということで、確定しておりましたが、総合学科についてはですね、大宮高校の系列を基本とするということしか決まっていなかったものと認識しておりますが、この点については、どのような議論がなされたのか、現時点で決まっていることがありましたら、お知らせください。
政策推進部長。
お答えいたします。第1回の本検討委員会におきまして、県教育委員会から青森県立高等学校教育改革推進計画第2期実施計画によると、学校総合学科の系列につきましては、現在の人文科学、自然科学、健康福祉、情報ビジネスを基本としつつ、開設準備委員会の意見を踏まえながら検討していくといった説明がございました。本検討委員会においては、どの系列に絞るなどというような形での議論は行われませんで、どのようなことを学べるかという具体的な教育内容、科目の設定について深く議論がなされたというふうに認識してございます。この部分は要望書においても、生徒たちが望み地域が必要とする学科とし、多様な教育環境カリキュラムを整備することの項目の中で、地域特性を生かした科目および今後求められる人材育成に必要な科目の設定や、資格取得に有効な科目の維持、新設などという形で盛り込まれておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
かりました。次に、大宮高校の跡地の利活用についてでありますが、以前の一般質問で、大宮地区のまちづくりの位置づけも視野に入れながら、検討をいただきたいということで、述べさせていただきましたが、その時の答弁として、案件の一つとして、検討していきたいというような答弁をいただいておりましたが、この点については、どのような検討がなされたのか、お伺いいたします。
政策推進部長。
委員の皆様からは、大学の誘致や部活動でのグラウンドの活動などに向けて、検討した方が良いのではないかといったご意見が出されておりました。
富岡直哉議員。
次ですね、現在、大宮高校と、陸奥工業高校については、障害を持つ方を、受け入れる設備などが整っていないものと認識をしております。この統合を機にですね、この地域に住む、障害を持つ子どもたちの進路選択は限られている、現状を踏まえて、しっかり、考えていただきたいというふうに思っておりますが、この点について、統合校はどのように整備される予定であるのか、お伺いいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。校舎の設計にあたりましては、段差の解消やスロープの設置などのバリアフリー化について配慮するとともに、車椅子を使用される方への対応としてエレベーターが設置される予定であると青森県教育委員会から伺っております。
富岡直哉議員。
さまざま考慮されるということでありますが、この点についてもですね、引き続きしっかりと検討を重ねていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。次に、2点目の今後の視野検討委員会の対応についてお聞きいたします。まず、教育長へお伺いいたします。今後ということで、重要になってくるところは、進路に与える影響であるというふうに認識しております。実際にですね、保護者などからは、統合校について、具体的なイメージがつかめないといった声も聞かれております。また併せて中学生については、体験入学などを通して進路を選択するというのがこれまでの流れであったと思いますが、基本的に校舎もまだなく、学科もまだ正式に確定していない状況を考えると、進路に与える影響はというのがですね、非常に大きいものというふうに考えておりますが、この点について教育委員会としてはどのように進めていくのかお伺いいたします。
教育部長。
まず学校における一般的な進路指導でございますが、青森県教育委員会から出されているキャリアパスポートというものを活用して、小学校、中学校、高等学校までの12年間をつないだ進路指導や職場体験学習、子どもと保護者、学級担任による三者面談、進路希望調査などを計画的に実施するなど、さまざまな進路指導を実施しております。また統合校につきましては、進路指導ということでございますが、議員ご指摘のとおり、まだ確定された情報が少ないということで、学校も苦慮しているとは存じますが、今後も情報収集に努めて、生徒一人一人に合った適切な進路選択ができるよう努めてまいりたいと考えております。
富岡直哉議員。
はい、現状、統合校については、情報収集するしかできない段階だというふうに思いますが、今の中学校1年生が統合校の初の入学者になると思います。やはりですね、そう考えると進路に与えるですね、影響は非常に大きいものだというふうに感じております。特に学科編成の部分については、予定をですね、前倒しして早期にでも確定させる必要性を強く感じますが、このことについては市としても強く求めていくべきであるというふうに考えますが、教育長の見解をお伺いいたします。
教育長。
お答え申し上げます。令和9年度に開設される統合校に関しましては、学科に関してはすでに確定されております。大学科が総合学科、そして工業科、小学科としても、現行と極端に異なる学科ではなくて、現行3が2に減ぜられるということとなっておりますので、そうしたことについて、これは周知の事実ですので、各学校はおっしゃるように、現在、中1が対象学年となりますので、しっかり情報提供をして、さらにそのカリキュラム、細かな学習の内容等に関しても、私どもも分かり次第速やかに学校に提供をして、子どもたち、そして保護者の方々が進路選択にしっかりした、情報をもとに臨めるように努めてまいりたいと考えております。
富岡直哉議員。
はい、ありがとうございました。次に、市長にお伺いしたいと思いますが、来年度からの、県が主催となる、開設準備委員会には、市として、どのように向き合っていくのか、また今後の議論の争点はどのようなところが、ポイントとなっていくのか、お伺いいたします。
市長。
はい、令和7年度に設置が予定されております開設準備委員会におきましては、統合校の教育内容や部活動等に関する事項について協議するものでありますけれども、具体的には目指す人材像、学校像、特色ある教育活動、総合学科と工業科の連携、公明、これは案ということでございますけれども、あとは部活動、校訓、校章、校歌等について協議を行うことを想定していると伺っておりますけれども、今後におきましては、この度の要望書提出の際にですね、教育委員会、飾り教育長のもとにですね、市と、むつ市と県教育委員会との意見交換の場を今後も設けていただきたいというふうにお願いしておりますので、お互いの知恵を絞りながら、共に取り組んでまいりたいと考えております。
富岡直哉議員。
この点についてもですね、進路に与える影響を、最大限に考慮して、スケジュールありきではなくてですね、早く決めれるものは早く決めるというようなスタンスで進めていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。次に、この項目の最後となりますが、校舎の設計・建築・工事についてであります。令和9年度の開校となると、実質、あと2年程度で、校舎が完成できるのかと、少しこう心配なところがありますが、現状、どの程度進んでいるのか、進捗状況についてお伺いいたします。
市長。
はい、青森県教育委員会によりますと、新校舎の設計につきましては、今年度中の完了を目指しており、作業を進めている状況であると伺ってございます。またですね、2校ある校舎のうち、管理教室等の改修にあたりましては、令和9年4月の開校に向けまして、これにかかる継続費を現在開会中の青森県議会11月定例会に上呈し、審議をいただいているところでございます。このほかですね、実習棟の改築、既存校舎の解体、外構の整備、第二体育館の改築、解体についても順次進めていく予定であると伺ってございます。なおですね、新校舎につきましては、本検討委員会からも要望がありました、オープンスペースが整備されるとともに、一部の教室に、可動式の間仕切り、壁を設置いたしまして、用途に応じました部屋の大きさを変更できる設計とするなど、統合校で展開される学習内容に、将来においても対応できるようになると伺っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
はい、校舎建築は、県が主体的に行うことだとは思いますが、全国的にですね、人手不足というような現状を踏まえても、開校に影響が出ないようにですね、市としても、定期的にこう確認しながら進めていただきたいというふうに思っております。次に、3項目目の青森都市大祭典についてでありますが、かなり市長から丁寧なご答弁をいただきましたので、再質問はいいかなというふうに思いましたけれども、せっかく考えてきましたので、質問させていただきます。はじめにですね、括弧2の、むつ市開催時の実績についてでありますが、2日間で、13万人、そして、飲食等の売り上げが、1000万程度と。いうことでありましたが、市で行われていた他のイベントとですね、比較して、経済効果はどうであったのか、まずその点についてお聞きしたいと思います。
秘書。
はい、まあ、本年10月19日、20日の2日間にわたり開催されましたムツグラマラスフェスティバル2024は、まあ、当市や周辺地域のうまいもののほか、他地域からの特別出展、またその他数多くのステージイベントが開催されておりまして、まあ、大いに地域のにぎわいづくりに寄与したものと認識しておりますけれども、まあ、その来場者数は約1万5千人でありまして、まあ、平成27年にですね、当市で開催されました都市大祭典が約13万人であったことを鑑みますと、もたらした経済効果は非常に大きなものがあったと理解しております。
富岡直哉議員。
ただいまの答弁を聞きましても、都市大祭典はですね、比較対象外であるというようなことがよく分かりましたが、都市でのですね、経済効果を踏まえても、まあ、相応の効果があったことが分かりまして、またこれだけ大盛況の中、終わることについて、まあ、実際、市長はですね、どのように思っているのか、改めてお伺いいたします。
市長。
はい。都市大祭典がですね、スタートをするきっかけになったことをですね、先般青森県の市長会から伺いまして、まあ、震災復興ということが目的でですね、平成24年から始まったと先ほど壇上でも答弁させていただきましたが、この都市大祭典をですね、提案しましたのが、まあ、当時の宇都市長でありました宮下宗一郎市長であったということでございます。まあ、こういった経緯からもですね、これまで11回にわたりまして県内各市で開催されました都市大祭典はほぼすべての市で来場者数が10万人を超えておりまして、多かった市ではですね、10万人を超える来場者があったと伺っております。まあ、多くのですね、来場者があったことは大変喜ばしく感じておりますし、まあ、今年ですね、私自身も黒石で開催されました都市大祭典参加をさせていただきましたけれども、ご当地の黒石市長高橋市長からも挨拶の中でこんなに継続してほしいという声があると、来年もやりたいと、まあ、そういう挨拶もございましたので、私自身もですね、青森県市長会には会議の中で継続するよう提案しているところであります。あ、大変申し訳ございませんでした。当時の平成24年の市長宮下純一郎市長の提案でございます。大変失礼いたしました。
富岡直哉議員。
宮下純一郎市長が提案したというのは私も初めて知りました。まあですね、すごくこう唐突なこの終了の発表でありましたが、このそもそもですね、今年度で終了ということはいつから決まっていたのか、また実施を一巡したという以外での終了とした理由は何であったのか、お聞きいたします。
市長。
本年2月に開催されました本年2月に青森県市長会から県内各市に当ててですね、都市大祭典の開催について財源確保が難しいことから令和7年度以降の開催について調整したい旨の通知があったところでございます。
富岡直哉議員。
確かにこの財源の部分はですね、大変な部分はあろうかと思いますが、それ以上にですね、この経済効果があったということは、これまでの実績がですね、証明しているというふうに思っております。で、このようなことからも、この都市大祭典に代わる発展的な事業の検討が本当に必要ではないのかなというふうに考えておりますが、この点についてお聞きいたします。
市長。
はい。まあ、思いは富岡直哉議員はじめですね、県民の皆さんと同じでございまして、都市大祭典に代わるですね、発展的な事業、まあ、県外こだわらずですね、樹脂を PR する取り組みは必要であると認識しております。まあ、都市大祭典のようなですね、広域的かつ大規模的な事業の実施にあたりましては、まあ、各自治体間の意識共有が重要であると考えておりますので、まあ、関係機関等と連携を図りながら今後の展望についてもさまざまな場面で提案してまいりたいと考えております。
富岡直哉議員。
分かりました。最後にですね、今年度当市では、伝統行事および、民族芸能の継承発展に関する、条例が、施行されました。これは本当に、いい条例だというふうに私も思っております。この、都市大祭典の終了で、当市の伝統文化を披露する場が一つこう減ってしまったということを契機に、 この条例の意義をですね、さらに発揮させるべく、市独自の新たな取り組みの検討も必要だと思っておりますが、最後にこの点について市長にお伺いいたします。
市長。
はい、当市におきましては田名部祭り、そして大港ねぶた、川内大畑脇の沢祭りなど長い歴史を有しまして、県内外に誇る伝統文化が数多くあると認識しております。地域の皆様の手によってですね、受け継がれてきた伝統を絶やすことなく、また観光資源としても発信するべきものだと認識しておりますし、そのために今年度条例を策定したということでございましたけれども、今後もですね、都市大祭典のような広域的かつ大規模な事業については、10市がですね、連携して取り組んでいけるように、私自身も市長会を通じて提案していきたいというふうに思いますし、都市としても先陣を切ってですね、そういったことに取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直也議員。
ありがとうございました。この都市大祭典の発展的なこう復活もそうですが、先ほど申し上げたとおりですね、合わせて、伝統文化継承条例についても、ぜひ、進展させていただきまして、条例が果たす意義がですね、しっかり発揮できるような、取り組みを切にお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。